主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、うん、パーソナリティのケリーです。
どうした宮崎です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき551回です。551、
はい、蓬莱って感じね。
あのね
はい、
あのこの冬にね、
うん、
旅行支援をちょっとまた使ってお得に旅をしようということで、
うん、
あの旅行に行ったんですね。
ほう、どちらへ？
まあそれは来週しゃべりますね。
あ、そうですか。
でこのね旅先でベルトが切れちゃって。
ベルトが切れた？
うん、
食べ過ぎ？
いや、なんつうのかな、あのバックルっつうの、
あ、こう噛んでる、
ね、噛んでるのが、
そうね、ちぎれたですね、うん、
でちぎれちゃって、うん、ああしてもこうしても5分に1回ブチンってベルトが、
例えば金具がもうバカになってるってこと。
そうそうそう、
切ってほらこう
結構、うん、それもしたんだけど、うん、ちょっと布製のベルトだったんで、それもなんか布自体ももうボロくなってたのかな、
うん、
5分に1回ベルトが切れるんですよ。
こうたらよろしい。
それが旅先って、
うん、
ベルトって売ってないのよ。
なんでそんな駅前のイオンとか行きゃ売ってんでしょ。
そんな町じゃ、町じゃないとこに行ったんで。
大草原とか行ってたっけ。
伊勢志摩に行ったんです。伊勢志摩に行ったんですけど、うん、伊勢市とかだったらね、まだ
ちょっとしたスーパーぐらいに行きあるでしょ。
ないのよ。だってスーパーって、伊勢志摩のスーパーって牛トラとかあったんだけど、
牛トラな、
うん、売ってなかった。衣類売ってない。衣類売ってるようなスーパーがなかった。
下食料品2階衣類みたいな、
そういうスーパーなくって、僕が行ったとこには、
うん、
でコンビニない。コンビニには売ってなかった。
コンビニはないか。
売ってだ、パンツとか靴下とかは ね、
ぐらいはあるね、
売ってるけど、
うん、
ベルト売ってないのよ。
ベルトな、うん、
でお土産コーナーとか行っても売ってないし、
うん、
でなんていうの、その観光旅館みたいなね、大型の旅館に泊まったんですけど、ああいうとこってさ、ホテルの中に商店街みたいなのあるじゃない。
お土産屋やらね、ちょっと売ってるね。
あの、ま、だマダムなお服売ってるお店とかあるじゃん。
まあちょっとブティック的なやつあります
な。ハウスマグ感が売ってそうな、でも紳士物って売ってないじゃん。
まあ確かにな、
うん、女性も婦人服ばっかでさ、
うん、
でコンビニない、コンビニにも売ってないでしょ、ホテルにも売ってないでしょ、
うん、
でダイソーとかないし。
ダイソーの、
いやダイソーには売ってるんだけど、旅先にダイソーがなかったのよ。あ、
ダイソーがそもそもない
って。そう、
あ、
でも5分に1回ベルトが切れる
大きな町ならあるでしょうよ。
なん
で先っぽばっかりなの。
うん、
うがたとか、
あ、そうそうそうそう、
かしこじま、鳥羽ぐらいなんでしょ。
伊勢市にも泊まったんだけど、うん、その伊勢の駅前もないんだよ、そういうスーパー
ね。百貨店なくなっちゃったしね。
なくなっちゃって、うん、で5分に1回切れる。でズボンのウエストがちょっと緩いのよ。
ちょっとね、
うん、そうするとおズボンがずれて、うん、ほら昔の学生さんみたいにあのパンツ半分出してるような、
満血で、
うん、うん、で寒かったから桃引き履いてるからさそんなラクダの桃引きとか見られるわけにはいけないじゃないですか。もう
わらなわかなんかキュッてやってた
よ。そういう紐も見つからずどうしたらいいの。
浴衣の帯、
あれホテルのもらってていいの。
ダメ
でしょ、うん、あら、もう
タオル、手ぬぐいを裂く
なんかさ、サバイバルみたいな。本当にちょっと
ビニール紐でいいじゃん、
いいねとか、あははって笑って、ちょっと腹筋が入るとブチって切れて、あーって言って、
あ、
もうなんかそればっか気になって散々な旅でしたもうベルトもね、ちゃんとお土産屋さんもちゃんと売ってくれないと。 予備のベルトなんて持ち歩かないじゃない。なんかパンツとか靴下ちょっと1枚とか2枚多めにって持っていく時あるけど、うん、ベルトってね、
田舎にちょっとそれこそなんか用品屋さんとかあるじゃん、ちょっと
知らないじゃん、土地勘ないんだから
駅からちょっと商店街とかあるでしょうよ、
うん、見つけられない、うん、いや結構その伊勢市とか、うん、鳥羽市とかは観光地化しててそれなりだけど、うん、島の方行くと閑散としてるよ、
まあまあ先行
ったね、仮想でしたよ、うん、うん、まあ本当苦労しました。ベルトは大事、
ね、駅前とかにね今ないからね、もうスーパーってみんな郊外だからね、
シャッター
ね、車がないとなかなか行けないわな、
旅人にね優しくね、
はあ、今日泊まったうちに明日の宿にアマゾンで注文しとくとか、
はあ、
連泊なら切れた瞬間に明日泊まる宿に、
いや切れた時はなんとかなるって思うじゃん
知らんか
った、でもなんとかならなくてもう最終日はもう
連泊されたんでしょ、1泊って
ことは2泊3日してきたんですけど、
今日の旅館で
そんな発想ないよ、もう本当に苦労しました、
そうですか、
ね、やっぱ旅行カバンにはねちょっとベルトの予備もね皆さん入れときましょうね、
もうそんなこと言い出したら全部持ってかなきゃ、家ごと持ってけよみたいな話でしょ、
ほんとね苦労した、これ東京とか大阪とか大都市だったらさ、あのユニクロどっかないとかさ、もう島村でいいわとかってなるけど、なかった、地方はみんなどこでベルト買ってんだろうね、ジャスコ
郊外のイオンとか行くんでしょうな、
ちょっとねジャスコあったんだけど遠いのよ、片道は徒歩で30分とか、
タクシー乗りで量産稼いだんでしょ、
いやー赤字です、
ムスばっかり、
はい、
何の話、
石田三成よね、
全然
関係ない、550回記念石田全然関係ない三成特集です、前回はですね石田三成が歴史上の資料にねこう登場するまでのね様子を紹介しました、うん、で石で今回はね、こう秀吉の家臣として、
うん、
こうどんな活躍をしたのかなっていうところをねちょっと見てまいります、はい、参考にしますのは近江が生んだ知将石田三成、
うん、
太田博史さんがお書きになって、
はい、
サンライズ出版から出ている本を参考にいたしました、
うん、
さて、石田三成ですね、
はい、
まあ僕たち単純に言うとこう五大老五奉行
って言ってね、そうですね、
言います、まあ、五奉行っていうと前田玄義、
うん、
浅野長政、マスター長森、石田三成、うん、長塚正家さんの5人を指すんですけども、
うん、
五奉行、
うん、
五奉行っていうようになったのは秀吉が病の床にあった1598年、
うん、
この時五大老っていうのが固定化されたそうな、
うん、
五大老っていうのができたんですけど、
うん、
この時に五奉行っていうのも固定化されたんですって、
うん、
なのでまあ秀吉が亡くなるもっと前もっと元気だった頃は五奉行以上5人以上奉行がいたのね、
まあ奉行、まあ、要するに秀吉のねワンマン政権なんで、うん、秀吉がお前あれやれって言われたらやるだけですからね、
うんうん、でまあこの五奉行以外に何か著名なお奉行様は、
うん、
宮部慶順、
ああそうですね、
誰これ知らない、
宮部慶順、
大河ドラマに出てくるこの人、
まあまあ有名ですけどね、
あそう、
それなりに、
あと大谷義次、
うん、
これらもね奉行として名前で奉行として名が残っているそうです、うん、でまあ前ご奉行の前田玄義さんは、
うん、
京都所司代とか、
まあそうですね、
寺社奉行なんかをやってた人、
うん、
で浅野長政や増田長盛、石田三成は政務全般をしてたそうです、
うん、
で長塚正家は経理、
夏塚正家、
夏塚正家は経理を担当してたような、
うん、
主な仕事としてこんな感じでやってたんですね、うん、で三成も京都諸子大やってた時期もあったそうです、
うん、
でまあ特に御奉行っていう名前が有名ですけども、うんまあ、明確な役割分担っていうのは特になく、
はい、
まああっち行けこれやれとかってやっぱ振り回されてたのかな。まあ
そうですね、秀吉がこう、うん、適材適所にその場その場でこう命令を出して、うん、それを実行するっていう手足ですよね、うん、まさに。
まあ五大老五奉行っていうのもさっきも言いましたが秀吉政権最末期に確立したものです、うんうん、あの秀吉が関白になって本格的にこう指導する政権では有力大名や三成など側近、
うん
官僚、
うん、
が事態や政策に応じて臨機応変に個々の問題に対処していたそうです、うん、なんかさ鎌倉幕府ができましたとか、
うん、
室町幕府が確立しましたっていうとか政治機構ってあるじゃん、
うん、
こう門中どころとか万どころとか、うん、でも信長さんの時とか秀吉さんの時って、うん、そういうの勉強しないよね。
うん、まあまあね彼は基本的にそういうワンマンでやっていく人だし、
うんうん、
でもああいう組織も結局何月何日にバシッて全部できるわけじゃないじゃん、うんうん、いろんな実情に合わせていろんな部署が出来上がっていって、うんうんまあ、最終的にそういう組織ができたって話なんで、
うん、ないんだね、
うん、
だって
組織が先にあるわけじゃないじゃん、
うん、
その政権が出来上がっていく過程の中で必要性の中から組織
ってだってさこんな安土桃山時代なんだからさ鎌倉幕府とか室町幕府の前例を見てるわけじゃんか、うん、だからこうそれ踏襲した政治システムを、うん、すればいいじゃん、まあ、信長がぶっ壊したから
なの、ね、でもまあ最初生まれた瞬間からその天下取ろうと思ってるわけじゃないし
足利さんもそうなの
最初の高氏の頃ってこと、うん、そうそう
慣例とかいなかったの、
うん、で結局中小企業と一緒でしょ最初はまあ細々やってて一人でやれなくなるからちょっと 2,3 人雇ってじゃああんた銭勘定うまいにやったら経理やってやみたいな話 でそれがまあ後々こう万どころと呼ばれましたとか、
うん、じゃあ歴史の社会科の授業で習うのはそういう経緯を省いて
まあそうですねある程度まあ形になったものを一応組織として覚えましょうと
なるほどね
組織にね組織作った上でじゃああなたの万どころやってくださいってわけじゃないじゃん、
う
ん、
なるほど、うん、そうか最初に仕組みを作ったんじゃなくて、う
ん、だんだん、ね、企業が大きくなっていく過程の中で必要な部署っていうのが増えていくんでしょうね、うん、
なるほど、うん、なので豊臣政権では明確な行政組織っていうのはなかったんですね、うん、今のこう日本の官僚制みたいなあこういうものはなかったんですね、うん、でその代わり、秀吉政権の特徴的な政治システムとしてあったのが取り次ぎというお仕事です、
うん、
秀吉の側近が主に各地の大名の後見役として、
うん、
大名の内政に関与して、
うん、
内々の内々のこう政策を指導します、
うんうん、
まあいろんな大名さん地に行って、
うん、
まあ豊臣流の、うん運営システムを指導しに行くのね、うん、
そうですね、うん、まあまあね後のだ結局幕藩体制でもそうだけど別に大名をぶっ壊すわけじゃないから従ってるところの大名に一応まあこれぐらいはやってくださいねとかまあこういう場合はこうした方がいいんじゃないですかみたいな
そうか
あんまり派手なことしたら怒られませんみたいな感じの
じゃあこの石田三成たちがいろんなとこに出向で行って、
うんまあ、あんまり手を突っ込みすぎずかといって野放しはしない一応見てますよっていう感
じ、ね、なるほどね、うん、でまあ大名はですね石田三成さんほかが来たら、うんこの取り次ぎからですね、
うん、
対抗検知の実施方法や、うん職法系城郭、
うん
まあ、ねあのお城の建築技術との最先端の技術の知識を、伝授されたそうです、
はい
うん、で 例えば徳川家康は、うん、北条や伊達の取り次ぎだったんですって、うんうん、で徳川幕府になりますよね、うん、その後にねはこうこの取り次ぎの制度を取り入れた仕組みとして、出頭人制度っていうのを、作ったそうです、うん、知らないなこれ
出頭人ねあんまり聞かないけどまあね、本田正信正純親子なんていうんだけど、うん、結局大名とこう将軍とつなぐ意見も聞いて将軍には伝えときますさとか、うんまあ、家康こんな風に言ってはりますよとか、
う
ん、
そうだねやり取りしてたね
やってた方がいいんちゃいますかとかっていうのをまあやってこううまく全体をまとめていくってことね、
うんうん、だから本当にこう行政システムっていうのがなかったから、うん、そういう職種より使える人を使ったって感じなんだろうね。
うん、ね、まあね、大名領内のことは基本的に各大名がやってるから、うん、その大枠だけ決めといて、そこだけちゃんとやってねっていう指導。うん、で、あとはね、そのずっと今までいろんなコネクションが、うん、でもやっぱり家康って基本的にやっぱり関東とか東北に顔が利くから、うんまあ、そういう人がやっとけば、みんなも聞いてくれるってことでしょうね。
なるほど、うん、でこういう取り次ぎが活躍して豊臣政権、うん、秀吉の時代は、うんまあ、いろんなこう、うん、国づくりが進められたわけですね、うんまあ、重要な施策の推進は、秀吉から個人の力量を認められた側近や官僚が、
うん
行って、で、はい、実際どんな政治をしたかなっていうとちょっと王道ですけども、一つは総無事令、
うん
ちょっと資料そのまままず読みますね、
うん、
関白となった秀吉が諸大名に対して発した交戦停止令、
うん、
大名間の戦ですね、うん、交戦を私戦私の戦として秀吉が公の権限で禁止した、
はい
うん、で北条や島津は、うん、この勝手に戦しちゃダメだよっていうのを守ってくれなかったので、
うん、
豊臣政権は征伐、
うん
うん、っていうのでまあ押した潰しに行くっていう、こう口実にもなるわけですか。
そうですね、
これが総無事令、
うん、
総は物に心って書く総ね、
総尊の総ですね、うん、まあまあ要するに、まあ、意味としては一緒じゃん、みんなって意味じゃないですか、
うん、
総合の総と一緒じゃないですか。
勝手にでもこれが通用するってやっぱそれなりに力がないと。
もちろんそうです ね要するに結局秀吉にないのって、ね、ネームバリューですから、うん、それだから関白になって俺の命令っていうのはすなわち天皇の命令と同じことですよ、
うん、
その上でも戦争やめようねって言ってんのに勝手にやるやつは天皇をないがしろにして平和を乱す悪いやつという大義名分ができるわけですよね。
なるほどね、うん、2つ目、
うん、
御前朝聴衆、
うん、
御前は御前様巴御前とか静か御前の御前に帳面の帳ですね、
うん、
国軍村別の生産高の一覧表です、
うん、
御前帳ね、全ての石高が記されており、
うん、
石高制を全国に展開する契機となったものだと言われています、
うん、
まああんたの村どれぐらい米取れるのっていうのを、うんの聞き取り調査、聞き取りじゃなくてもいいけど
聞き取りじゃない、まあ、それがだ対抗検知とかがその前提としてあるわけじゃないですか、うんうん、
それの元
それを、まあ、まとめた本が御前帳ってやつで、
うん、は
で、まあ、基本的に大体地図とセットなんですよね。その国絵図っていう各大名の領土がどうなってて、うん、こうどこの道がこうなんとか村、
うん、
でもそれがあれば要するに秀吉はもう大阪城にいて、
そうですね、
どの村に誰がどんなことやってるかっていうのを全てで今であればこうパソコンにみんな入ってるようなもんじゃないですか。
あなるほど、
うん、
でこれが契機になって次3番目対抗検知、
まあ、また御前帳の前提として対抗検知って感じですよね、
うんうん、 山崎の合戦っていうのが1582年に、
うん、
これ秀吉対光秀
そうですね、うん、
この直後から行ってた検地を相対して言うそうです、うん、まあ豊臣政権がやった検地を
で秀吉がまだ一武将時代から自分の領地とかでやってきたのをやがて全国に拡大していくってことですね、うん、
最初は報告型の差出検地、
うん、はい、
だからこんだけ取れてますっていうだけだ
ね。自己申告ですね、基本的に。
やがて奉行が出向いていって、うん、土地を上領する形に変化、
うん、
で出向いて豊臣の人たちが調べるわけだね、
うん、
でまた検地庁の内容も整備されていきます、うん、全国に石高制を普及させ、出目、
うん、
それまで把握していなかった土地 と、生産高のことを出目、うん、出る目って書いて、うん、出目を得て、年貢増収に役立ちます、
はい、
また検地庁に耕作者の名前を記載することで、
うん、
その耕作権を保障する意味もあったそうです、
うん、
まあこれで本当にこの村のここでこんだけ米取れるんだねっていうのがより明確に、
まあ、本当に百姓一人一人のキャラクターまで、まあ、ある意味秀吉は把握できるんですね。
まあ、土地誰の土地かって分かるってことですね、う
ん、それが分かれば生活ぶりも分かるんだし、ね、家族構成も分かるわけだし、
うん、でっていうとなんか税金取られる感の、
うん、
がっつり取られる感っていうとネガティブな庶民からするとイメージだけども、うん、その土地は僕の土地だからお前の土地だなっていうのも明確になると取った取られたとかの揉めた時にも有効になるかもしれないよね。
まあまあそうですね、うん、まあ、でずっと中世以来やっぱり土地ってほら荘園制度があったり、うん、いろんな制度が消えてはなくなりしていくから、まあ、いろんななんていうのごちゃごちゃが残ってるわけですよ、
うんうんうん、
そのもともと実態はないけども、まあ、昔ここの代官やってたからちょっと取る人とか、うん、わけのわからない人がいっぱいいる、
うん、
そういうのを全部排除して要するにここ耕しての誰やねんって話で、うん、その人にもうあなたがこの土地の持ち主ですと、うん、その代わりあなたが年貢きっちり払えと。
藩連収受の方みたいだね。
藩連収受は土地を、ね、国がくれる
けど、うんうん、でもちゃんと誰がって分かってるね、うん、はい、4つ目刀狩り令、
うん、
百姓の武器所有をと使用を禁止し没収を命じたもの、
うん、
兵能分離政策の一環、これ有名だね、
う
ん、
まあ、大体ね教科書太字でしょうね、
うん、だからこれで、まあ、お百姓さん、
うん、
農家さんは戦えなくなって、まあ、一揆も起こりにくくなるわけか。
そうですね、だからまあ石田三成もまさにそうだけど、やっぱ中世までって身分もぐちゃぐちゃじゃない、うん、ある時百姓するけども、うん、調子に乗った時は武士やりますみたいな、うん、土地とかやっぱりこう人間をいかにこうシンプルで支配しやすくするかっていうことですよね、
うん、5つ目人払い令、
うん、
朝鮮出兵を契機に行われた一村一つの村ごとの全国小口調査、
うん、
不役を務めることができる男子の人数を把握するために命じられたが、
うん、
近世日本における初めての人口調査でもあります、
うん、
これで何人兵隊さん、
まあそうですね、朝鮮出兵を狙って、まあ、どれぐらいの動員が可能かっていうの、
で朝鮮出兵になっていくんだね。
そうですね、
まあ、こういうのをこう三成さんたちが政策を作って実施していって、
うん、そうですね、実際に現場に出向いて指導していくのが、うん、まあ、まさに彼らの仕事ですよね、うん、
でこれ今紹介したのは豊臣政権がどんなことしたかなっていうような話です、うん、で次に紹介するのはじゃあ三成さんが実際にどういう、うん、お仕事をしたかなっていうお話です、
うん、
でまず最初ね、秀吉さん島津
今の家庭にどう三成が噛んでいったかってことね、
うん、島津家にいろいろ入っていきます、
はい、
天正15年、
うん、
1587年に島津攻めが行われて九州が平定されます、
うん、
ね、で、三成は島津が降伏するんだよね、島津氏はね、
うん、
で あの鹿児島に派遣されます、
はい、
で、島津義久の娘さん、うん、亀寿さん、
うん、
亀のことぶきって書いて亀寿を人質に差し出すように言い渡します、う
ん、はい、
で、これを言いに行けって言われたのが島津との最初の仕事なのかな、
うん、
でさらに島津氏降伏後も抵抗していた島津家家臣新納忠元さんを説得して、
うん、
降伏するよう抵抗をやめるよう断念させたと。そうです、
うん、
無血開城じゃないけど、
うん、
ちゃんと平和的に説得したのかな。説得したんだから、
うん、
戦わずにね、島津義久は島津攻めの情報、まあ、うん、ね、豊臣が鹿児島目指してきてるよって、
九州に攻めてくるぞって時にね、うん、
聞いた時に、うん、弁明のための、ね、使者を、ね、派遣していました、
うん、
その時秀吉軍の外交責任者は、豊臣秀長や石田三成で、その秀長や三成に、ね、書状を送ってるそうです、
うん、
で、で今後どうやったら交渉はうまくいくのかしら、どうしたらいいかしらって、
うん、
秀長や三成に指南してもらうよう願い出てます、
うん
うん、でなんで三成と島津さんはこの九州攻めの前からちょっと交流があったってことですね、
うん、まあ、まだ秀吉が九州に攻めてくるぞっていう段階から、まあ、島津の窓口になってたのは彼だってことですね、
うんうん、で三成は島津に、秀吉の交渉の間に立ち、うん、あ、島津と秀吉の交渉の間に立って、
うん、
島津氏の貢献的な役割を成して秀吉への取り次ぎやお世話をしました、
うん、
で、豊臣政権は大名領国を再編する中、薩摩国内での所領をめぐる対立に対して三成が相談に乗って、
うん、
いろいろとここもお手伝いしたっていう記録も残っています、
はい、
なんで九州攻めの時に三成とは九州で島津さんと、
まあ、島津との、うん、まあ、交渉役をやったということですね、うん、
でその後もですね、三成九州に鹿児島に派遣されておりまして、
うん、
文禄3年、
うん、
1594年ですね、三成の顔が入った一尺を測る検地尺を持ち込み、検地を実施したそうです、
はい、
鹿児島に行って三成が検地をしたそうですね。
まあ実際にというか、うん、
まあ本人が直接じゃないけど
指導したってことですね、うん、
この三成の顔の入った一尺を測る検地尺っていうのを現存してるそうですよ。
図録に大体載ってるでしょ。
あら、そう、
知らない、
知らない。
これかな。
これ木管じゃないんだ。これ
木管じゃないです。そうだ、バッテンとバッテンの間が一尺ですよって。
ああ、
本当にそれを基準にして検知しなさいって
。物差しの中にバツが2つ、うん、はい、マークが入ってて
下に石田って書いてある、ね、
書いてある、うん、
で所蔵が商工館ですから、うん、鹿児島ですよね。
なんか使いにくそうだねこれね。
なんで、
なんか普通30センチ物差しって言ったらさ、
う
ん、こんな余白ないじゃんけど、まあ、
これがだから原本でしょ、うん、だこれの例えば10倍とか倍とかで、
これ国宝、
国宝じゃないでしょ、
まあ、ただの木の板だもんね
それを言ったら君
でこれで島津領は21万石だったのが36万石になりました、
うんう
ん、これはちゃんと測ったら36万石で、うん、隠してたのをバレたっていう感じ
で、今までは基本的にさっきも言ったように自己申告なんで、うん、まあ、当然隠したりとかごまかしたりとかあったけど、うん、まあ、それを要するに上の力で徹底的にやるってことです
ね。なるほどね、うん、まあ 島津の豊臣家を推し進めたのが、
うん、
島津義久の弟の義弘さんだそうです、
うん、
で当主の義久は豊臣政権からはどちらかというと距離を置いてたそうです、
うん、
義弘は豊臣派、
うん
うん、でまあこの関係ね、お兄ちゃんと弟のお兄ちゃん豊臣びいきじゃないけど弟は豊臣びいきの、うん、この関係性が後の関ヶ原の合戦でね、
うん、
どっちにつくっていうのにつながるということだそうですね、
うん、
でもう一丁九州ではですね博多の復興も三成が関わっています、
はい、
天正14年、
うん、
1586年と天正15年1587年に2回にわたって博多復興をしています、うん、天正14年の時は黒田官兵衛が担当してて、
うん、
天正15年の時は石田三成が、担当したそうです、
うん、
でこれをね太閤町割っていう取り組みで実施したそうですよ、
はい、
で天正14年の時は沖の浜、
うん、
博多の北半分のエリアを指すそうですが、
うん、
こっちの復興をして三成が担当した時は沖の浜と博多の浜、うん、博多浜を統合した町割をしたそうです、うん、はい、
はい、
うん、でであと博多商人らの信仰も三成は深めて復興の協力を得ていたそうです、
うん、
この当時の博多商人というと姉妹宗室さんとか、うん、神谷宗丹さん、
そうですね、
知らない、シャー国名とかならわかるけど、
シャー国名何それ、
なんかほら元寇の時の博多の商人
元寇っていつの話やね、
鎌倉時代
何百年前や、
ほら北王子金谷がやってたんだ、
やってましたね、
うん、それぐらい、なんかほら堺の商人の名前は聞くけどさ、
うん、
博多商人ってやっぱ馴染みがないね、
そうですか、神谷宗丹なんか茶人とかでも結構有名じゃないですか、
あ、そう、う
ん、
知らないな、はい、
うん、
これでね九州をねこう豊臣家尽力したのが、
うん、
石田三成も、
うん、
混じってたってことですね、はい、ではね続きはね次回してまいります、
次回、
はい、
はい、
次回です、じゃあお便り紹介いたします、
手紙、
あれ違う、はい、手紙、はい、手紙、お手紙、ハム次郎さんからいただきました、
ハム次郎、
おもれきの皆様こんにちは、第538回を聞いて500回記念冊子の注文を忘れていることに気づき慌てて注文させていただきました、届けてくださりありがとうございました、完売になっておらず安心しました、早速読ませていただきましたが、ずっと初めの頃の水月さんは実に嫌そうに喋っておられる、
そうかな、
緊張とは何かが違うと思っていたモヤモヤが解消された気がしてよかったです、この記念冊子は全てのおもれきファンの方に読んでいただきたいなと思いました、ゴキブリがどうだの、あそこの醤油はうまいだのうまくないだの、シチューにご飯をかけるだのかけないだの、そんなお二人の話がとても好きで、これからも、楽しみに拝聴させていただきますといただきました、
はい、
はい、ありがとうございます、まあ雑談番組ですからね、おもれきはね、
雑談ね、
うんうん、
歴史を主な主題とする雑談番組、
そうですね、
うん、
まあ居酒屋とか喫茶店で歴史談義をしている、
うん、シチューをご飯にかける話なんかしたっ
け、多分してると思います、
うん、
シチューご飯に食べ、これね、なんか思ったの、シチューの食べ方って、
うん、
そのご飯かけるとかかけないとかさ、
うん、
なんかばらつきあるねって思って、でその公式な、
うん、
一般常識的な シチューの食べ方ってどういう食べ方なんだろうって思って、で他のちょっとラジオ番組にも聞いてて思ったんだけど、クリームシチューって外食で食べる？
シチューってそもそもどっちなんて話みたいな。クリームシチューのことを言ってんのあなたは。
シチューだからビーフシチューとかはさ、ファミレスとかでもあるじゃん。クリームシチューって外食で売ってるとこって心当たりあります？
白いやつな、うん、まあ確かにな、うん、まあ確かに。
だから家庭料理なんだろうね、クリームシチューって。
うーん、
黒いシチューはさ洋食屋とかさ、
まあまあタンシチューとかね、とかビーフシチューありますな。
クリームシチューって洋食屋でもない
よな。確かに白いのってまあせやな、うん、
だから
グラタンとかあるけど確かにないな、ない。
だから、うん、だから食べ方が各家庭で独自に。
クラムチャウダー的なやつはあるじゃん、店でも。ちょっとでもあのシャブっとしてるから。
でもあれクリームシチューじゃないよね、
に近いんじ
ゃない、うん、そのラジオ聞いてて、ああなるほど、だからご飯かける家も出てくるんだ。
なんかの本で確かにアメリカ人が日本に来て今日はシチューを食べようって言ったらホワイトシチューが出てきて、これは違うって言って、
なんなのあれ、
だからこれはクラムチャウダーかとかって言った。あシチュー言うたらあのビーフ、いわゆるあのビーフシチューの
黒い黒いやつでしょ
って言って、これは違うって言ったから、うんうん、まあ確かにな、店にないかホワイトシチューな。あ、なんかでも
クリームシチューないよ。
ケンタッキーとかでなんかほら
パイ、あれパイでしょ、でパイを入れるっていう食べ方じゃん。だからもしさ、そのクリームシチューでケンタッキーのあのパイ包みのシチューっていうのが、うん、あれが主流だったら家でもそういう料理になるわけじゃん。
あ
でもないわけじゃん、あれだって主流
で、まあ、カレーなら普通ご飯だよね
っていうこと
ね。
そうそうそう、かけ方、うん、あの別のあの、うん、なんかアラジンの魔法のランプみたいなのに入れるとかさ入れないとかってあるにしてもご飯かけて食べる、
うん、
っていうのがその参考にお手本になるお店の食事がない。
ビーフシチューだってでもパンで食う場合もあればご飯かける場合もあるし、
かけるけどでも食べるじゃん、まあ、
そのまま肉そのものを楽しむっていうやつもあるけど、
うん、でクリームシチューって外で食べないから、
うん、まあな確かに、うん、
でもそれ
さ、まあ、家でもあんまり作んないけどね。
もしかして花丸うどんが提案してさ、うん、こううどんにクリームシチューかけるっていうのが定番になったら家でもするわけじゃない、うん、そういうのもないから、うん、だからそのご飯かけるかけないとかが揉めるんだと思う。
別に揉めてはいない、
揉めてる
よ、好きに C やった話。
いや、そうだっけ。いやだって僕はちょっと、
あ、
うん、かけない、かけられない
かけない
無理。
なんだっけ、なんかククレカレーの昔シチューってあったんでしょ、ホワイトシチュー。
ククレシチューってあったよね、
うん、だからなんかやっぱり飯食う、かけて食うっていう前提なわけでしょ。
え、
違うの？あれは単に温められるシチューって、でもあれとるとやっぱりご飯、カレーの流れの中でどうせ皆さんご飯にかけるんですよねってことじゃないの？
違うでしょ。
そう、だってあれはある程度ご飯に食べるっていうのは普及してる前提じゃないの？
え、違うと思う。
知らんけど。
だってコーンクリームの、あ、クリーム、コーンポタージュとかでもそんなさ、あのレトルトのやつとかあるじゃん。
まあ、いわゆるあれはスープじゃないですか、
うん、シチューってスープでしょ。僕スープの仲間だと思う。
まあそんなこと言ったらカレーだってスープの仲間じゃないの。
違うな、
仲間。じゃあビーフシチューはスープの仲間じゃないの。
ビーフシチューはスープの仲間だからご飯にかけないじゃん。
かけない。
シチューでクリームシチューもシチューだからビーフシチューの仲間だから
っていう議論なんでしょ。要するにビーフはご飯にかけるけど白はかけないみたいな
ん
でしょ、
うんうん、ビーフシチューもご飯にかけないよ。ハヤシライスとハッシュドビーフはご飯にかけるよ。
まあ2日目はかけるかな。初日はまあやっぱりちょっと肉を楽しんで、次の日のお昼とかはまあそこに飯ぶち込んで やめなさい、そういう下品な話。
でも煮詰めてドリアとかにしたら美味しいかもしれない。でドリアは何なのってなるよね。
どっちよ、ホワイトシチューって
こと。そう、あれホワイトクリームだもんね。
あ、まあまあそれはね、
はい、
焼きカレーみたいね。
あ、そう、
上にかけてこうちょっと焼くとか、うん、まあそれも個人の工夫のレベルでしょ、う
ん、家庭独自の各家庭の味になってんだよね、シチューってね、うん、あれね、普通の安いあのクリームシチューのルーに、
うん、
あの生クリーム混ぜるとうまいね、うん、コクが出てね、
死に急ぐな、相変わらず
さて、
高脂肪高タンパク、
続いてですね、オーリーさんからいただきました。
オーリー、
はい、
はい、
初めまして、おもれきと出会って半年ほど、400話近くまで聞かせていただきました、
うん、
太平洋戦争で戦死した祖父と靖国神社に関するお話をさせてください。祖父はもともと電気技師で海軍の船で機関士を務めていたそうです。乗っていた船が南太平洋で撃沈され、機関士だった祖父はおそらく脱出する間もなく、船は沈没してしまったのだと、思います。実家の墓には祖父が残していた髪の毛が一束だけ残っています、
うん、
以下は靖国神社で執り行われている永代神楽祭の話です、
うん、
祭祀料を納めた遺族には、
うん、
戦没日の数ヶ月前に永代神楽祭という催しの案内が送られてきます。これは戦没した日に靖国神社で執り行われる一種の儀式で、毎日行われています。案内に従って靖国神社に伺って直接参加するか、伺えない人は、祝詞と訴状の依頼を返送します。元気なうちは毎年参加していた祖母の意思を引き継いで、私は10年ほど前から直接参加するようになりました。祖父の戦没日は12月末なので、暖房はありますが、吹きさらしの本殿では天候によって非常に寒いこともあり、高齢化しているご遺族にとってはなかなか厳しいかもしれません。私が参加し始めた頃は実家族ほど参加していましたが、だんだん減って現在は 4,5 家族ほどになっています。
うん、
靖国神社というといろいろ物議を醸すこともありますが、私は亡くなった祖父を思って参拝を続けた祖母の意思を尊重して、自分が元気なうちは参拝しておこうと、思っています。
うん、
私おそらく私の代で終わりかなと思っていますが、うん、というふうにね、いただきました。
はい、
この靖国神社って、あの東京の靖国神社のことを言ってるのかな。
もちろん
各都道府県にもあるじゃない。
各都道府県は五国神社
ですね。違うの、あれは。
いや、まあまあ、あれの、まあ、なんていうか、
現場みたいなもんですけど、うん、あ、じゃあ
靖国神社はあそこに出没しかないです。
じゃあ東京に行くって大変だよね。
まあね、大林さんはどちらにお住まいかちょっとわからないけど、
遠方の方だったら大変ですよね。そうするとだんだん参列する人も参拝する人も、
まあどうしてもね、やっぱ戦没者になると高齢の方が多いですから。
うん、そうだよね。
孫やね、子供ってなると、そこまでのね、やっぱ思い出ってない方もあると思いますからね。
どう？これ今さ、
うん、
ってこれ太平洋戦争の時に戦死された方じゃんね。
うん、
じゃあうちのご先祖様なんかさ、日清戦争、違う、日露戦争で
祀られてますよ。
祀られてるの？
でも行ったことない。戊辰戦争以来の戦没者ですから。
でも行ったことない。
あ、そうですか。
うん、で来るのかな？
いや、こっちからアプローチしないと来ないでしょ。向こうにその名前、あの祀られてる人の名前が全部あるから、そこになんか確かデータベースがあって、そこ調べて、これ私のおじいちゃんですとかって言えば、多分でこうおっしゃってるように祭祀料っていうのを納めればご案内が来るんじゃない。
もう会ったこともないし、
まあね、
まあいろいろあって知らないから、うん、だけどって増えていくよね、こういう自分みたいなのがね。
まあ今後はそうでしょうね。あんまり、うん、
今からの時代 おじいちゃんがじゃなくてひいおじいちゃんとかひいひいおじいちゃんがとかってなってくると、うん、だ戦争は忘れてはいけないと思うんだけど、うん、こうご先祖様がってそんなことは関ヶ原の合戦の時はとかって言い出したらきりないしなとかとなると
それはまあまあ少しずつね延々というかそのつながりは薄くはな
っていくんでしょう。時代とともに変わってくるかもしれないですね、うんうん、はい、貴重なお話ありがとうございます、
うん、
さて、今日はここまでにいたしましょう、
はい、
大森木ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
あとおもれきグッズで記念冊子残りわずかです。
わずかです、
はい、でそうそうそうそう、
もうないかも。
なんだけど注文したけど来なかった、うん、だって人は必ずご一報ください、
はい、うん、
これ私たち全部手作業でしているので、
うん、
抜けてる場合が
た
びたびあります、
はい、でかつちょっとあまり急がれないでくださいというのも、
そうね、
ちょっとこうねタイムラグがある程度開くんで、
大体注文されてから
2、3週間はちょっと待っていただいて、うん、
お待ちください。
一、ね、月経っても来ないとかだとちょっとまあ
そうね、大体2週間経ってこなかったり
すると
ですね、
まあ、2週間は一つの切れ目かな。
アマゾンじゃございませんので
、うん、そうですね、即日
それ全部、ね、それ発送も全部手作業でしておりますので、
はい、
気長にお待ちください。でもしかしてなんかこっちも忘れてて申し込んだことも忘れてるって人いないかなと思って、
あ、
うん、ちょっと
それは、
うん、そういう方いて、あれだいぶ前に申し込んでけどそういや来てないやって方もいらっしゃったらね、
はい、
一度ご相談ください。
そうですね、
はい、
うん、
ちょっとふと思い出して気になりました、
うん、
はい、はい、以上です、うん、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。